日本長寿企業ポッドキャスト、100年以上の歴史を持つ企業を取材訪問する日本長寿企業、ご案内役の中田美香です。この番組では2万社以上あると言われる日本全国の長寿企業を取材訪問、社長インタビューを通じて長寿企業の活力の秘訣を探っていきます。このポッドキャストはJFN 系のラジオ番組、日本長寿企業の番外編。番組本編でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、2012年に100周年を迎えた国内最大手の旅行会社 JTB 代表取締役社長田川博美さんにお話を伺いました。
日本長寿企業、
旅行業というのは世の中の流れにすごくこう影響されるものだと思うんですが、時代とともにその旅行業というのはどういうふうに変わってきていますか？
まあ、戦前の話からすると相当長くなってしまうんで、はい、少し戦後の話をした方がいいと思うんですけども、まあ、昭和20年代30年代本当に日本の国が再生する途中でしたから、まあ、とてもとても旅行までは行けなかったと思うんですけども、まあ、本格的に旅行がスタートは東京オリンピックの前後ぐらいからと思います。ちょうど1964年から39年、その頃に JTB も株式会社になりましたから、その辺からいろんな旅行の形態が変わってきます。で、最初はですね、やっぱり企業のお客様の旅行であったり、あるいは職場旅行であったり、俗に言うところの団体旅行みたいなものが中心で、なかなかそのパッケージ旅行っていうのができ始めたのが昭和40年代に入ってからですから、そういう意味では1970年昭和45年にあった万国博、あそこが一つの、区切り目であったんじゃないかなと思います。あれを挟んでですね、非常に旅行が多様化してきたと思います。で、これはディスカバージャパンっていうキャンペーンが昭和45年に国鉄さんがおやりになって、この影響力はすごくあったと思いますし、6400万人ぐらい動いた万国博覧会は日本人に人々の交流とかですね、旅の楽しさをしっかりと根付かせた、そういう時期だったんではないかなということで、そういう意味で私は70年代が旅をこうスタートした大きな位置づけだと思います。そう考えるとまだ40年ぐらいしか経ってないと、本当に日本人が旅を自由に謳歌するという時代は我々100年の歴史あるんだけども、まだ40年なるかもしれないなということで、JTB も実は交通公社っていう名前からですね、2001年の1月1日に今の JTB っていう交通公社というブランドを捨ててしまって、新しい JTB っていう社名に変えました。そういう社名を変えた大きな背景の中に、団体旅行っていうマスの営業からですね、だんだん個人化が進んで、まさに個人個人のお客様の旅行形態に変わって、21世紀にいよいよ入ったなと。で、それに対してどういう、事業というか業務をやっていくかということでやってきた内容はこの10年になったのではないかなと思いますね。
そのパッケージ、日本人が旅行するようになってから、およそ40年という話がありましたが、海外では逆にどういう捉え方をしてるんですかね。例えばアメリカだったりヨーロッパの方たちっていうのはもっともっと旅行に対しては長い歴史が、
多分日本よりも100年ぐらい進んでるかもしれないけども、そんなに大げさな話ではないんですけども、ただやっぱりその我々が入社した頃の1970年代の時に日本人の旅行の形態と欧米の方を見るとですね、全く違う旅行形態、もうすでに欧米の方は個人で世界中を回って、日本人はやっぱり旗を持たないとですね、旅行できない、そういう意味では国の国力とですね、旅行者の質っていうのは多分パラレルで動いていると思うんですね。今日本人はやっとそういう意味では欧米にかなりその旅行の質的条件が近づいたかなというふうには思ってますけどね。
そういう意味では御社がその旅行者の質を向上させる、日本人の旅行者の質を向上させるために貢献されている部分というのは非常に大きいですね。
大きいと思いますね。これはあるところでもお話したんですけども、海外旅行、最初その1964年、昭和39年に自由化されて、私が入社したところはまだ100万人に満たない時代でしたけども、それがこの40年間に約1700万人ぐらいになる。で、こういう1700万人台というのはもう 15年ぐらい続いてるわけで、まあ、そういう意味ではあの日本人のそのもののですね国際化というのはソニーさんとかパナソニックさんとかトヨタさんとかそのものづくり の国際化はすごく昭和30年代40年代50年進んできたんですけども、日本人の国際化大衆のね海外旅行を果たした役割すごく大きいんではないかなと、うん、で年間2700万人とか600万人と出て世界を見てきて日本に帰ってきてあら日本は少し違うんじゃないのとか世界はもっともっと広いわねっていう感じたのはやっぱりそういう時間を過ぎてですね理解されている方が多いんじゃないかなというふうに思うんですよね、うん、でそういう意味ではあの日本人の国際化っていうのは海外旅行が果たした役割っていうのは結構あるのではないかというふうに思ってますね、うん、
社長がおっしゃるようにその人数海外に出ていく日本人の人数を見るだけでもいかにその海外旅行っていうのが珍しいものではなくなったかっていうことも証明されると思うんですが、
ね、もう一般化してしまったと思うし、うん、まあ、それでもまあ日本人の出国率は低いですよね。あ、世界を見るとですねもっともっと多いし隣のお国の韓国はもう 20% を超えてるし、うん、日本はまだ 15-6% ですから、まあ、普通の、まあ、私の論を言えば2割ぐらいあってもおかしくないと。
なるほど。
ですから日本人2400万ぐらい出てもおかしくない。
それは何が原因？
日本って島国だから出ていくためには船か飛行機かその条件はなくちゃいけないんですけども、はい、一時ジャンボがたくさんあったんですけど最近ジャンボ減ったでしょ、それだけ座席減るとね出ていけなくなっちゃうんですよ。だから私に言わせるとたくさんの飛行機が飛んでたくさん海外飛んでそれが比較的あのリーズナブルな料金で行けるようにならないと2000万3000万それに比べてヨーロッパとかですねアメリカの中っていうのはもう本当に通常のバスやタクシーのように飛行機に乗って行かれるっていう状況が生まれてると。今アジアの諸国の方がね LCC 含めてそういう状況が生まれてるから、はい、日本もそういう状況が生まれると1700万から2000万人を超えるような状況になる。でこれはパイがなくちゃできないんで日本は泳いでは海から外へ行けないのでどうしても船か飛行機か、自動車で行けないでハンディキャップありますよね。
なるほど。何かそういう国民性っていう問題もあるんでしょうか。
まああるかもしれないけど私が入社した頃にはまだ国民性の問題を議論する問題はあったと思いますけど今はないと思いますね。これだけインターネット含めて情報が世界から入ってきて、やっぱり見に行きたいと思うときにすぐ行ける環境があるかどうかっていうのはあのやっぱりヨーロッパがやっぱりこれだけ、先進したのはですねそういう人の移動に対して実に豊かにできたからではないかなというふうに思いますからね。
田川社長が感じるその旅行の醍醐味、旅行を通じて旅行者に何を感じ取ってもらいたいというふうに。
一番も見てもらいたいのは、まあ、僕いう言い方をすれば感動なんです。私のところの、あのタイラインにね感動のそばにいつもというのをつけてるんですけど、ただ感動ってのはどういう時に生まれるかっていうことが一番大事なんですけども、やっぱり多分自分の今の人生とか立場とか、まあ、年齢とかその立場で考えたものと外国に行って自分の同世代あるいはそういう歴史を見た時に比較しますよね。比較した時に感じたものが一番大事なものではないかと。そのことによって生まれる、まあ、いろんなあの感情ですよね。そういうものが素晴らしければ素晴らしいほどそれは感動になるのではないかなと、そういう感情が生まれるというのは日常生活ではなかなか毎日ルーティンの仕事をしていると生まれにくくなっているから、昔はあの写真見ただけでもその感動が生まれたんだけど今はもういつでも見れるから、
はい、
まあ、ぜひやっぱり旅に出てやっぱりそういう場所に立って360度見てもらいたいんですよね。画面で2次元方程式じゃなくてぜひ3次元方程式で自分の人生を解いていただきたいという気持ちはありますね。それが旅だと思います。
その感動を味わってもらうために御社がその旅行業において大切にしていることって、
一番大切にしているのはやっぱり地域の人々だと思いますね。で今まさにあの震災があってですね、ああいうふうに大自然があっという間に失われるという現実が目の前に来てしまって改めて感じるんですけども、もともと我々は観光素材としてですねいろんな地域の寺社仏閣あるいは建物とかそういうものを PR してたんですけども、 本当にそれだけかなと。そこにある裏側にある歴史とか背景とかそこの生活文化を知る、それをやっぱり掘り起こしてお客様に伝えるのがやっぱり旅行業の仕事なのではないかなというふうに思ってるんですね。でそれができるための交流文化事業なので、今地域交流ビジネスみたいなのを考えてますけど、ぜひそういう形でやっぱり仕事をしていきたいなと思ってますけど。
日本長寿企業、日本を支える長寿企業のトップインタビューをお送りしてまいりました。日本長寿企業ポッドキャスト、あなたにとってのヒントは見つかりましたか？ JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。